H&N ホールディングス、ヘルプステーション。
ZIP FM サタデーゴーアラウンド、南條大輔です。毎週土曜日のこの時間は H&N ホールディングスヘルパーステーション。介護を必要としている人、また介護をしている人、そして介護という言葉は知っているけれど自分には必要ないだろうと敬遠しがち。そんな皆さんに向けて正しい知識を持っていただけるように介護について理解を深めていこうというコーナーです。では今週も介護施設の運営、介護講師をしていらっしゃいます高野正音さんとお話です。高野さん、お願いいたします。
よろしくお願いします。
さて、今日はですね、このメッセージいきたいと思うんですけども、一宮市の友和さんからいただきました。研修や教科書で学んだ知識は現場ではあまり役に立たない。その利用者のことはどの文献にも書いていないから、日々の接し方が一番大事。無資格でもすごい職員さんはいますよね、ということなんですけども、ちょっとこれについてですね、高田さんにお話をこの後一曲挟んでお伺いしたいと思います。 H&N ホールディングスヘルパーステーション。では、介護講師の運営、介護講師をしていらっしゃいます高野正音さんとお話です。では高野さん、お願いします。
よろしくお願いします。
今日はですね、まあ別に介護のみならずいろんなことに通じるメッセージなのかもしれませんけれども、まあ、研修や教科書で学んだ知識は現場では役に立たないっていうことなんですけどね、
確かに、僕ら看護師でも学校出た後の時には、はい、確かに教科書のことってそのまま現場にあるわけではないので、こんなん勉強してもそんな役に立たんよなみたいなことは確かに多々あるんですよ。ただこれがね、面白いのがやっぱり年数を重ねていって仕事が深くなっていけばなるほど、または後輩がいたり部下ができたりっていう風になっていった時に、最後やっぱり知識っていうものが必要で、で現場って常に応用の繰り返しなんですよね。でもその応用の繰り返しを後輩たちに教えていく時に、結局ふとした時に、ああ、あの教科書のこの原点に戻るんだっていうのは結構あって、僕がね、学校で学んだことってああ大切だったんだなって気づいたのは看護師になって10年ちょっとしてからですね。
それはその10年ちょっと経って人にこう教える立場に変わった時ってことですね、
そうですね、部下とか持って後輩とか持って、また仕事もちょっと油に乗ってぐーっとこう現場でも当てにされて、やっぱりそのリーダー格になっていった時に、いろいろこう思い返した時に、ああ教科書で確か学校でこんなこと言ってたなとかっていうようなことがやっぱりこうふって頭によぎってくるんですよね。でその後その先ね、そこから自分が講師として表舞台立ったり、または教科書書いたりってしていった時に、ふって教科書見ると、あ、こういうこと言わんとしてるんだ、こういうこと学んでほしいっていうメッセージがここに書いてあるんだなっていうのが教科書を書いたりとかしてて思うようになったんですよ。そうすると、あ、教科書って意外に奥深いなっていうのが僕の印象ですね。
なるほど。でほら、今日のメッセージね、その利用者のことはどの文献にも書いていないっていう部分は、それはもう個人格差ありますから。
そうですね、性格も違うし、大きさも動きも違うんですけど、でも指の数って5本でしょ、で肘、肩で、まあ体の構造、ジョイント、心臓、いろんなものがあるじゃないですか。そこのベーシックの部分って一緒ですよね、その一緒の部分がちゃんと統一されていないところに個別性はないんですよ。要は個別性っていうのは全部がバラバラなわけではなくって、一つの基準があるところから初めて個別性っていうものが発展していくので、利用者さんが全員違うから統一のことを学ぶ必要がないって話にはならないんですよ。
なるほどなるほど、だからまあ本当にそのね、まあ、無資格でもすごい職員さんいらっしゃいますよねっていう話は、まあそれはそれなんですけど、
そうですね、すごい職員さんって実際いますね。僕も見てきて、すごいなと思ったら資格がなかったっていう人いるんですよ。でもこれは確かに数年前まで、もっと言うと10年ぐらい前まではそれで良かったかもしれない。でも今はやっぱり教育っていうのに重きが置かれて、やっぱり経験年数だけで介護福祉士受けれたのが実務者研修っていう6ヶ月間通信で教育を受けてからじゃないと受けれないよっていう風に、やっぱり中身を求められる時代になってきてるんですね。で業務ができるということと理論を持つことっていうのはまたこれは違うんですね。なので無資格で、正直ここに無資格でもすごい職員いますよねっていうことに関して聞 くと確かにいるけど、僕が思ってしまうのはもったいないな、それだけすごい仕事ができるんだったらやっぱり資格を得て力も持って理論を持ってっていうところに素晴らしい仕事と理論が噛み合わさると、うんうんうん、もう最強なんですよね。
そうですよね、これでもちょっと話前後するんですけど、はい、あの無資格でもその介護の仕事ができるものなんですか？
できますね、あの施設によります、
うんうん、
でそれはやっぱりあの特別養護老人ホーム、あとは老健で、あとは介護付き有料老人ホーム、あと他にもデイサービスとか一部の部分は資格がなくてもできるんですけど、要はそこにケアマネージャーや管理者がいて、その管理監督の下で行うという、
ちゃんと資格を持った方の下で、
そうですそうです、そこの管理監督、そこの指導指揮の下で動くというのが原点、あの原則になるんですね、うんうん、例えば僕らみたいに訪問介護であると一人で出ていかなければならない、一人でご自宅に行ってケアをする、そこには最低限初任者研修っていう資格を持っていかなければ持ってなければできませんっていう、要は自分の責任下で動くということ、だから無資格の方で働くっていうのは基本的に誰か後ろに責任取る人がいるというところが原則です。
ちょっとだから変な話、その資格を持った若い方が一人いれば、
はい、
すごい凄腕の無資格の方が働けるってことですよね。
そうですそうですそうです、
うんうんうんうん、
それは あのあります。だからケアマネージャーさんとかそういうちゃんとそこでコアになる人たちがもうその中にいて、そこの指示指揮命令で動くっていうところがあれば、あのそういう施設はあるんですけど、だからすごくもったいないんですよ。それだけすごい介護職員さんであるんだったら資格持ってれば上に立ってそれをまた下に指導していくこともできるじゃないですか。非常にもったいないなと思っちゃう、
ね、だから本当に、まあ、いろんな事情があって、まあ、資格を取ってらっしゃらないのかもしれないですけども、まあ、やっぱりね、上に立っていろいろこう教える立場とかになる人なのかなのかっていうのはまた、
ただ僕忘れないでいただきたいのが、僕らの仕事って、おむつを変えることも体の向きを変えることもお風呂も全部そうなんですけど、そこには必ず理論があって、観察すべき項目、例えばバイタルサインとかいろんなものが、あの見なきゃいけないものあるんですけど、そこには必ず根拠があってっていう、絶対的に必要とされる知識っていうものは必要なんですよ、教育というものの中で。なのでやっぱり無資格でいいですよねって話には僕はならないっていうのが僕の考え方なんですよ。
確かにやっぱり現場でね、自分がこう勉強してたらこうだっていうのじゃなくて、はい、そこにはやっぱり裏付けがないと、
そうです、
なんでこうするかっていう
基本っていうところをきちっとベースに置いて応用っていうのを持っていって、そこにすごい仕事が重なるとそれこそスペシャリストなんですよ。だから資格とか、まあ、勉強はしなくても介護はもう感覚でできるよねって、もうそんな時代ではない。
確かにね、
はい、
だからね、本当にだから、まあこれからその介護に興味を持って介護の仕事をしてみたいなっていう方がもし聞いていただいてるんだったら、やっぱ
そうですね、あの僕ら看護師も昔はどちらかというと数だったんですよ、
うん、
たくさん数を増やして、とにかく働き手増やそう、だから生還だけでは足りない、じゃあ働きながら取れる循環作ろうって言って数を増やしたわけですよ。で数が充足した後に今度何をしだしたかっていうと、今度淘汰していって教育質っていうのを求めるように変化していって、今の教育っていうことの世代っていうか、当たり前のように教育がなされる看護師の縦列っていうのが生まれて、今は循環の学校をなくしていって生科に持っていって、専門学校だけじゃなくて大学にして教育を充実させようっていうふうに時代が変わっていくので、僕は介護もそのうちそうなると思いますけど。
いやでも本当にその研修教科書のなんか、まあ年を取って現場に立って改めて分かるっていう、その高さんの最初の話がまさにで、
そうですね、なんていうんだろう、本当に教科書の大事さっていうのが自分が教科書書いて本当によく分かったんですよ
これかって、
あなるほどなって、でふって出た時に教科書云々以外に僕すっごい印象に残ってるのが、はい、看護学校の時の生還の時の、まあ、最後の担任の先生が、
はい、
今でもまだあの現役で、お仕事されてるんですけど、まあ、あんまり好きじゃなかったんですよ、
うん、
でもよくここと言われてコンコンコンコン言われてたんですね。でそれが現場に出て上に立ってった時にその先生の言葉ばっかり思い出すんですよ。
もう自分も同じそのことを思ってる
だって、やっぱりその時言われてることが分からなかったんですよ、子供だったんで。大人になっていった時にああなるほどなって言って、学校の時先生たちにいろいろ言われたことがある程度年取ってきた時に思い出して、ああいい教育受けてたんだなって最近思うんですよね。
いやでも本当にそれはね、皆さんが 多分今その話受けてああって思うことが多分一つ二つあるんじゃないかなってぐらい。
そうですね、もう亡くなってしまったんですけど、一番最初循環の学校入った時の先生もよくこういうこと言われたんですけど、思い出すんですよ、ああなるほど、あの先生あの時こうやって言ってたな、あなんか自分も同じこと言っちゃってるなみたいな、言ってるなって、へー、あ学校って大事だったんだなって、うん、本当最近つくづく思いますね。
ありがとうございました、ね、なんか本当にいろんな話、いろんな仕事に共通なような今日はテーマになったので、メッセージはこちら、一宮市の友和さん、ありがとうございました。さあ、このようにですね、介護についてわからないことがあればお答えしていきます。メッセージお待ちしています。オーバージップ FM ウェブサイトエントリーからです。ツイッターでの参加も OK です。ぜひハッシュタグサタゴー、サタゴーをつけてご参加ください。メッセージを採用させていただいた方には1000円分のクオカードをプレゼントします。高野さん、今日もありがとうございました。
ありがとうございました。
来週もお願いいたします。
よろしくお願いします。
以上、ヘルパーステーションでした。
H&N ホールディングス、ヘルパーステーション。